はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
で、この後本編が始まりますが、
はい、
これは6月じゃない、はい、7月の23日になったばかり、1時半に撮っております。
はい、
というのはいろんな番組で言っておりますが、収録してあったにもかかわらず配信ができず撮るばっかりで配信していなかったために、配信するタイミングと収録するタイミングがだいぶズレが出てきてしまっている状況になっております。今回配信するのが6月14日に収録をした312回をこの後本編お届けいたしますが、もう1ヶ月以上前になっておりますので、なおかつ今回お届けするのが自治報道ネタ、
はい、
1ヶ月前の自治報道ネタをっていうのはどうなんだろうと思いながら、なおかつ今日収録する分がありますが、それも自治報道ネタ、
はい、
いつ配信されるんだろうというね、ヒヤヒヤもので、やっております。とりあえず私たち、まあ、フォトスクラップの方をお聞きいただくと状況がお分かりいただけるんじゃないかと思いますが、まあ、なんとかやっております。ただバタバタして、だいぶ間が空いてしまったので、その事情のご説明でこの冒頭に登場しているわけですが、この後しれっと同じように始まると思いますので、6月14日に収録した312回お聞きください。自治報道ネタで、今週のお題が、
はい、
国際会議で日本の司法制度は中性並みと批判、変築りなあれか、
はい、
人がいたっていうね、
はい、そうですね、
大丈夫か、
日本シャラップって言っちゃった人がいます、ね、
はい、はい、あと社交ダンス教室に風営法違反、
はい、
というお話と、元裁判員がストレス障害に、
うん、
っていうのと、生活保護申請訴訟、
はい、
これは不正受給じゃなくてっていうことね、
うん、そうですね、まあ、必要な
人が
受けられなかった
っていう、
まあ、まあ、判断の基準があまりにもお役所仕事すぎてるやつですね、
うん、っていう話です。これな、最後のなんだっけ、あ電動椅子の除去費、
これまあずっとなんか結構引きずったみたいですね。なんか解決したわ、表面上解決を作れたような感じなんだけど、
うん、
やっぱりなんかその、解除の人が連れてこいみたいな、そういう感じだったらしいですね。
あ、そうなの？
申請してくださいとか。
お、
うん、なんか、いつまでもぐだぐだ言っていう。
やってるんだ。
やってたみたいで。だいぶ、その、こう、車椅子の、っていうか、福祉関係の団体からは、抗議が殺到したみたいなんですけど。
あ、もう、うん、でもこういうなんか、なんて言うんだろう、イベント会場だったりとかさ、
はい、
こう人が多く集まるところで何かするときの、
うん、
こうガイドラインじゃないけど、要は、こういう電動車椅子がどういうものなのかって、まあ僕もそんなに知ってるわけじゃないし、
はい、
だからそういう理解が行き渡ってないからこういうことになっちゃうわけじゃないですか。うん、なんかそういうのを最低限これだけの規模で何かをやる人は、こういうものなんだよっていうのを、こう開催する前に分かるようななんかね、こういうふうに、うん、こういうものなのでこういうふうに、対応するようにしましょうみたいな、なんかそういうものを作っちゃえばいいんだよね。なんて言うんだろう、最低限のモラルじゃないけどさ、
うん、まあそうですね。はい。
なんだっけ、AED とか、AED だっけ、あれ、はい、機械。
ああ、はいはい。
ああいうものってほら、なんか、こういう、 これだけの規模の人数の人が集まるような施設には設置しなきゃいけませんみたいな、なんかそういうのをバンと決めるじゃないですか。
ああ、
そういうのと一緒。
いや、あの、一応ハート、なんていうか、ハートビル法だったっけ。
うん。
そういう、あの、法律が施行されていて、うん、まあ、一般的な公共設備とかは、そのバリアフリーの設備にしなければいけないと、
うんうんうん、
いうのはもう、あの、なってるんですよね。
うん。で、それはだから建物の、
あ、建物
の。についてるでしょ、はい、例えばこういう人を集めて何かをするにあたっては、
うん、
やっぱそういう車椅子の人が来たりとかっていうことも考えられるわけじゃないですか。
はい。
で、いろんな人が来るんだから、こういう時はこういうふうにしなさいとか。
うん。
うん、逆にだからどうしてもダメなような場合があるんであれば、それは何か事前にちゃんと告知をしないといけませんよとか。
うん。
なんかそういうなんか決めて、その中でやれば知らない人も、あ、そういうもんなんだ。じゃあ、こういう風にしなきゃいけませんねっていう、なんかあれになるんじゃないかと思うんだけどね。うんうん、なんかそういう決まりが、なんでも決まりにすればいいってもんじゃないのかもしれないけど、うん。なんか、なんて言うんだろう。そういうものを使ってない人の、モラルとか、そこら辺に、本来なら任せるべきことなのかもしれないけど、こういうことがあるんだから、お互い嫌な思いをしなくて済むように決めちゃえば、みたいな、
はい。
なんか気がしなくもないですけどね。まあなんかそんなお話をしております。
はい、そうですね。
ということで長くなりましたが、
はい、
本編この後もありますので、6月14日収録312回、だいぶ間が空いてしまっているので、事前のご説明でございました。本編の方をお聞きください。はい、
この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、須野です。
はい、はい、もうこれ収録してる時点で配信が2週分ぐらい溜まっておりますので
そうですね、
はい、このこうなった時に一番おかしくなるのがただいまだということが今判明いたしました。
はい。
一周は何とか、
はい。決めた
自治報道とかってこう決めてやっていたんですが、今、現時点でこの収録している分が何週目に配信されるのかもうすでにわかりません。
あ、そうか。
ということで、
そうですか。
こんな弊害があるとは思ってもいませんでしたが、ですね、まあ、とりあえず、あの、フォトスクランブルの方でも話しましたが、ちょっと落ち着きました。
はい、お疲れ様です。
この収録してる週ぐらいには、こう、パラパラと配信が始まると思います。で、もう多分これが流れてる頃には配信始まっているので、
はい、
お気づきだとは思いますが、いろんな方からですね、なんか、もうスクランブル全部止まってんじゃん、みたいな、そういうね、いろんなコメントをいただいております。
はい、
ちょっと私がバタバタとしておりまして、もう泊まり込みでっていうことが多く、はい、1週間いなかったとかね、そんな状態が続いておりまして、収録もままならず、配信もままならず、みたいな感じになってしまったので、はい、そろそろちゃんと仕切り直してちゃんと行こうかなと思っております。はい、
お疲れ様です。
そんな中での収録ですので、このただいまに関してはもう何が何だかっていう状態になってしまっているので、これまで角さんがせっせと食べ込んでくれてたネタ、溜まっている分を、
はい。
いくつか、今週は配信していこうということで、はい、主に自治報道ネタ、
うん、まあそうですね。
になりますかね。はい。ということで、今週はお届けしたいと思います。
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、久々のただいまなのでどんな風に入ったらいいのかよくわかんないんですが早速行きましょう。どこから行くんですか。
も
う
あ、まあ、お任せします。はい、わかりました。
どこから行
きます。じゃあ、まあ、話が早い方を、
はい、
だんだん遡る感じにしようと思いますけれども。
はい。
はい、なんか、まだね、メジャーに取り、まあ、メディアでは取り上げられてはいないんですけれども、まあ、こう、ツイッターとかで僕がフォローしてる人が、これ大変じゃないのっていう話が、
うん、
出てて、それが非常に気になったので一つあるんですけれども、
うん、
ジュネーブの国連で、
うん、
まあ、国際会議ですね、
うんうん、
拷問禁止委員会というのがありまして、
うん、
はい、まあ、人権なんですね、
うんうん、
を国際的に、まあ、お話をしましょうと、
うん、
いう、そういう人権人道をこう、なんていうんでしょうね、こうちゃんとより適正にこう世界に広めようというそういう会議なんですけれども、
うん、
で日本から、もう当然その人権人道大使という、
うん
うん、まあ、国を代表する人が会議に出席しております、
うんうん、
でその会議の中でその発言でその反、大使がこう、
うん、
こう世界中の委員に対して、
うん、
笑うなと黙れという発言が結構強圧的にありまして、
うん、
これでいいのかっていう、うん、そういうブログを立ち上げている、弁護士の方がいらっしゃいます、
うん、
で詳細はどういうことかと言いますと、うん、まあ、そういう会議ですから各国がいろんなまあ、ある、まあ、例えば日本に対して日本の人権のそういう規定はどうなってますかみたいな話とか、
うんうんうん、
ここがまずいんじゃないでしょうか、うん、そういう質疑応答があるんですね、
うん、
で日本の場合その取り調べで例えば自白に強要自白のに頼りすぎているとか、
はいはい、
あるいはその可視化まあ、遅れているとか、
うん
うん、まあ、いろいろそういうことを、こう、こまごまと続かれまして、
うん、
で、最初前には、モーリシャスという、まあ、アフリカの委員ですね、
うん、
が、まあ、こう、日本の刑事司法って、まるで中世のようですっていうようなことをコメントしたんですね、
うんうん、
でそこまで至るにはそのいろいろと日本ってこうじゃないんですかじゃないんですかって言われているのに、
うん、
いや日本うちはこれが日本のスタンダードなので変えるつもりはないし何もコメントすることはないみたいなそういうかなりスケンドな、
うん、
だったりこうのらりくらりとした返答ばかりが続いていたっていうこともあって、
うん、
その他の委員の方から日本って何しに来てんのこの会議っていうそういう、
うんうん
う
ん、
ちょっとイラっていう、
うん、
雰囲気があったらしいんですけど、
ね、うん、
でそれそういう話があった後にそのなんて言うんでしょうね、日本の刑事手続きっていうのは国際水準に行ってないと、
うんうん、
モーリシャスの委員は、
うん、
まるで中世であるっていうようなことをコメントしました、
うん、
でこれに対してその日本の政府を代表してた上田人権人道大使という方がですね、
うん、
先ほど中世だという発言があったが日本は世界一の人権先進国だっていうふ
う
に、
うん、
反論したんですね、
うん、
でさすがにその世界一っていうのは世界中いる中で世界一って自分が言うのはまるでさ、
うん、
あまりにも子供っぽい発言じゃないですか。
うんうん、
まあ、さすがにそれにはびっくりしたみたいで、自分でも、うん、あ、やばいかなと思ったみたいで、うん、人権先進国の一つだというふうに言い直します。
うん、
まあ、これ英語で話してるんですけどね、
うん。
で、そしたら、委員たちが思わずこう、やれやれまた何を言い出すやらみたいな感じちょっと苦笑する、
うんうん
う
ん、
というお仕事して苦笑する、うん、そしたらなぜ笑うんだって笑うんだってもう切れてるんですよね、
うん、
シャラップ叫んでます、
うん、
シャラップとシャラップの間にちょっとためがあって、
う
の何点でしょうね、例えば先生が、なんて言うんでしょう、生徒にちょっとしらけた笑いが誘われてしまって、
うん、
で何笑ってんだって切れるような先生いるじゃないですか、
うんうん、
そんな感じ、
うん、
でもうなんか一瞬みんな固まってしまうという、
うん、
いうところがあって、まあ、その議長が取り出したらしいんですけれども、うん、これ YouTube にも出ています。本人じゃなくて多分なんかあれかな、通訳さんのところか、
うん、
まあ、報道さんのところらしいんですけれども、
うん、
音声はちゃんと流れてる、
うん、
し、なんかその、世界一の人権先進国だって言った時に、それ聞いてる人たちが思わず、えっていう、うん、顔するのも、よく見てるとわかるんですけれども、
うん。
うん、でその、まあ、シャラップって言ってるのが、はっきり分かってしまう。まあ、国際会議としてどうなのっていう、
うん、
まあ、そういうあれもあるし、
うん、
あとその人権人道大使として何しに行ってるかっていうと、結局日本政府そのものは、
うん、
日本の司法制度とかが国際的に遅れているのは多分分かってるんですね、
うんうんうん、
分かってるんだけど、それ変えるつもりはないので、
うん、はい、
結局その日本の人道人権大使は、
うん、
日本が世界からいろいろ言われているその遅れですね、に対して、
うん、
まあ、それは知ってんだけど、うちはこれで行くからこれで世界に対して認めてちょうだいっていうのを言いに行ってるっていう、
はあはあはあ、
そういうことらしいです、
ね、
うん、だから文句言われてでもしょうがないんだけど、その文句言われることに対して、なんとか、いや、うちはこれでやっていくので、それで許してちょうだいっていうかね、
うん、
うちはこれでやっていきますというのを言いに行っているというだけで、
うん、
人権人道の、もう世界基準がどうだから日本はこうしますとか、そういうスタンスにないっていう話ですね。
うんうんうん、
まあ、いろんなそういうコロナ事件に関して、事件というか、この騒動に関してコメントしている人の、まあ、弁護士の方とか、そういう人権関係の人の話を総合すると、
うん、
なので、はぁーって大気が出てしまう。
うん、なるほど、
うん。
うん。
ちょっと困ってしまう。
ね、もうでも、日本としては変える気がないっていうのは、もう日本政府の意向、
まあ今のところそういった感じなんじゃないですか、
ね、
うん、だからまあ今ほら可視化の問題がずっと言われてて、まあ少しずつ進みつつはある
ん
ですけれども、それがまあ本当なんて言うんでしょう、検察というかそういう組織の方としてはなるべくなんか骨抜きにしたいみたいなところは感じなくもないですけどね、うん、まあ本当に日本ってじゃあ世界から見たらそんなに遅れてんのかっていう、まあ話はちょっと僕は全然専門家じゃないとよくわからないんですけれども、うん、ただその人権とかその刑事事件みたいのって、まあ警察権力か。
うん、
で、まあ日本だから、日本だけ暮らしてるとあんまりわからないんだけれども、実はすごく危ういのかもしれないし、
うん、
まあ、僕、昔に一度アフリカに行った時に、真顔で注意されたんですけれども、
うん、
もし犯罪の現場っていうか、誰か被害者がいて、
うん、
その人が、まあ、例えば強盗に襲われた後に出くわしたとするじゃないですか。
うんうんうん、
その人倒れてて、
うん、
助けなきゃっていうような場面だったりするじゃないですか。
うん、
で、関わるなって言われたんですよね。もうまず第一発見者に疑いがかけられるから、
うんうんうん、
であとはもう物証とかそういうのないのでひたすら自白、
はいはいはい、
頼る捜査なので、
うん、
もう殴る蹴る当たり前だしっていう話。
それは何、取り調べの時にってこと？
そうそうそう。うん、まあ、太陽聞こえるみたいな感じの、
うん、
なんですけど、まあ、あんなもんじゃなくて、実際に殴る系、
うん、
なので、特に外国人だから、関わるなと、
うん。
下手をしたらそのまま有罪にされちゃうよ、
うんうんうん、
って言われました。
うん、
だからまあ日本もでもそういうそれに近いものがある場合もあるじゃないですか。
うん、っていうのはね、
まあ、まあ、まあ、身近なところだと痴漢の冤罪とかもそうですけど、うん、なのでまあそういうことを考えると、まだまだその世界的な標準にはその人権人道を真面目にというか人権人道のこう向上を図っているそういう組織から見ると日本はまだまだなのかもしれない、
うん
うん、っていう、まあそれよりも僕ちょっとこうシャラップの発音のまずさっていうか英語下手すぎっていう
か、まあ英語下手うまい以前にこういう発言をしてしまう日本人が外に出ていくっていうのはすごく
恥ずかしい、
ね、恥ずかしいですよね。
なんかもうちょっと起点の効いたやり取りができればいいんですけれども、うんうん、まあなんせこうどうしても政府としては日本の、なんて言うんですよね。まあ、愛国者みたいな人を選ばざるを得ない状態なので、良ければ、制度が良かろうが悪かろうが、日本は世界一って言い切れる人じゃないとダメっていう、そういう人選ではないだろうかって言われてます。ただ、ね、大手メディアは全然取り上げないっていうのもね。
なんでだろうね。
いう、ちょっと心配。
うん、
にはなってしまいますが、
うん、
まあ YouTube がまだあるのかな、
うん、
うん、あると思いますので、ああるね、
うん、
はい、今アダムのび太18万回再生されてますけど、ね、うん、まだありますので、まあそこだけしかないからその全部わかんないと。なんでこんな起こってんのか、起こったことが適当なのか、適当じゃないのか、ちょっと分かりにくいんですけど。
うん、うん。いやー、それにしてもね。
ちょっとなんとか。
前後もあるにしろ。うん、
っていうのが。はい。
いやー、ちょっとこういう、なんか、その、外に出てった人たちの、なんか、身体というかさ、
うんうん、
そういうのが最近目立つような気がする。
そうですね、まあ外に出なくてもなんかね、わざわざ外国の、そうそう、橋本市長はわざわざ米軍のあれ司令官ですよね、
うんうんうんうん、
あの沖縄の司令官、責任者の人に沖縄の風俗産業を活用してってはっきり言っちゃったもんですから、
うん
う
ん、
もうそれは禁止されていると、米軍の、その話はやめてくれっていうふうに言われちゃったという。それも、その内容をぜひっていうよりは、
うん、
まあ、その外交をあの人しちゃったわけですよね。自主党なんだけど、まあ、肩書きはその政党の代表にはなるんだけど、いきなりそういう、いろんな垣根飛び越えていきなり外交しちゃって、しかもそのやり方が非常にまずかったっていうのがあったりして、いや、本当大丈夫なのかっていうのはあります。うん、まあ、あれもなんか知らないけど、あっという間に下火に、あれだけ騒ぎになったのに、下火になりつつあるっていうのが、ちょっと気になるっていうか、まあ、もうみんな、そういう政治ショーになってしまっているのか、
うん、
っていうのが気になるし、あのままほったらかしにしておくと、大阪市って、その、例えば、じゃあ、性風俗産業はもうお墨付きなので、
うん、
どんどんうちに補助してくださいとか言ってもいいんじゃないかっていう、
うん、
気がするしね。こう、ブラックスノー的に言えば、じゃあ、公立高校に、こう、風俗科とか作ってもいいんじゃないかとか、
うん、
そういう話にもなるし。あと、まあ、教育関係で言えば、やっぱり、市長がそういう風に言っちゃうっていうのはまずいんじゃないかなと思うんですよね。
いや、それはまずいでしょ。
まずいでしょ。
うん、
ほら、維新の会だと、知事とかが、教育の方針を定める、直接もう関わるんだっていうのをはっきり、言ってるんですけれども、
うん、
ただそういう性風俗を、その、なんでしょう、まあ、彼らの言い分だと、
うん、
こう、 エネルギーがあり余っていて、うん、性犯罪に行くよりは性風俗を使ってくださいっていう、それをもし例えば10代の子供とかに、うん、当てはめちゃうっていうことも可能だっていうことだと思ったんですね。誰もあんまりそういうアホらしいあのこうツッコミはしてないんですけど、
うん、
でもなんかそういう解釈だって可能になっちゃうと、
うん、
もうあの歯止めが効かなくなるような感じがしますよね。
うん
うんうん、なので、なんかあまりにもちょっと、なんて言うんでしょう、こう、その場の思いつきで言うのはやめてくれと、うん、思ってしまいますし、大阪の人はなんか、ちょっと勘弁してよって思わないのかなっていうのは、まあ思ったんでしょうけどね。うん、
もう、でも、そろそろなんか、あの人崩れてこないと、やばいような感じがするよ、ね。
まあ、あれ、任期いつまでなんだっけな。まあ、あの、リコールとか、そういう運動もあるみたいなんですけれども、
うん、
まあ、俺、私に反対なら選挙で勝ってみろと言え、
うん、
言い続けている人なので、
うん、
なんか、なんて言ったらいいでしょうね、もう、つける薬がないと、
うん、大阪の人がこうあれ動かないとダメなんだ
よね。ダメですよね、うん、っていう感じなんですけど、まあ新聞の投書とか見るとね、あんまり大阪の住所の人でこう批判する人がいないのが気になります、
うん
うん、大阪でこう面と向かって批判しちゃうとなんかこうね、にびいきみたいなのがあって、
うん、
あの非国民じゃないけど、非大阪民、非大阪府民とか言われちゃうのかとか、そういう空気があるんじゃないかろうかとか、関西のことは非常に心配になってしまうんですけど、関西というか大阪のことがね、大阪市の人が、のことが非常に心配になっちゃう、まあ、出来事でもありました。はい。
はい。
ということなんですけど、まあ、あとその、まあ、今、不衛法っていう話で、まあ、風俗の話にちょっと関係するんですけど、うん、あの、こう、なんだっけな、あの、いわゆるクラブって言われているところで、
はいはいはい、
なんかこの間六本木とかでも大規模な手入れがあったりして、うん、あの、まあ、こう、風営法違反なのでっていうことで、クラブが、あの、摘発されると。うん、実際にそういう火災への、あの、映像とかをテレビのニュースでやっていましたけれども、
うん。
うん、この辺よくわからない。なぜクラブが風営法違反、まあダンスしたらダメっていうね。
は
クラブでダンスをしちゃいけない。あの、音楽はかけてもいいんだけど、
うん、
あの、フロアに立っててもいいんだけど、
うん、
ダンス踊っちゃダメってい
う。なんで
っていう、まあ、そういう、風営法っていうのはそういう、あの、規定があるみたいで、そこで、あの、風営法で、うちはダンスをするところです。っていうふうに、届けてないところでダンスさせると、
うん、
それは風営法違反。あったそうです。
マジで？
マジで。ディスコティックは OK なんですね。ディスコで、はいはいはいはい、あの、登録しているので、
うん、
でもクラブだと、それは、あそこはただの、こう、まあ飲食店、なので、
うん、
ダンスをしちゃいけないっていう、昔から言われてたんですよ。もう、あの、クラブが、あの、こう、一般的に出されるようになってるって時から、
うんうん、
でもダンスしちゃいけないっていう。
え、じゃあ何カラオケボックスとかで踊ったらアウトなの？
まあそうですね。踊ったらアウトだと
思う。ああ、そう。
はい。まあ踊ったらっていうか、本人が踊、うん、まあ本人は踊勝手に踊ってるんですけど、クラブの場合は勝手に踊ってるっていうんだけど、まあ踊れるようなホールにしているのがダメっていう。
え、だって、カラオケボックスだって今すごいっすよ。
そうなんですか、うん、あんまり行ったことないからわかんない。踊れ
結構広い。だからみんなのダイエットでイベントやった時とか、
あそか
結構広いフロア使わせてもらいましたけど、好きな人だったら踊っちゃうんじゃない？
ああ、なるほどね、
うん。それもアウトなんだ。
はい。
はい、
あの、非常に、へんてこ 応これなんですけれども、警視庁のそのこう見解ですと、例えば社交ダンスの教室とかでも、ダメなんじゃないかと。公民館とかでダンス教室もできないんじゃないかっていう、そういうわけのわかんない状態になっちゃって、まあ、警視庁それは困ると、まあ、警視庁というか他の方々からそれは困るということで、まあ、いろいろ、嘆願が出ています。実際に高齢者向けの社交ダンスが、公民館講座が市の要請で中止になったりとか、そういうわけのわかんない状態になってしまったので、なんていうのかな、警視庁は、まあ、それに対して健康増進目的の場合、その、不衛法上の営業に当たらないというふうに、そういう講習会みたいなのはね。
ね、それでも有料だったらどうなんですか？
有料でも大丈夫。だからすごい解釈の仕方が違うんですよね。
だってクラブだって健康促進のために踊ってんだって言ったらそれっきりってこと？
まあ、それは警察がそれは健康促進とは認めないっていうことなんじゃないですか。
うわ
っていうなんかすごく手前勝手な。そうなんですけど。まあこれなぜその社交ダンスとかダンスホールがそういう上法になるかっていうと、まあ今もあるのかもしれないですけれども、要するに社交ダンスの場面が、まああとダンスホールの場面が、場面って場所がそういう売春、買春行為の営業場所になると
へ
いうことが問題だった時代があったみたいです。
は
あ
は
あ、昔の話ですけれども、まあそれでそのダンスをさせる場所に法的な規制が加わっていたと。
へ
え。今となってはなんかそれってなんかすごい時代錯誤な感じがじゃないです。ですけども法律としてはそのまま生きているので、まあ、警察もそれを盾に取ってっていうね。まあ、どこも六本木のその、クラブに関しては、まあ、お客が深夜早朝に帰っていったり、ぶらがったりするのに、地域住民から苦情が出てたっていうのが一つあるみたいなんですけどね。まあ、いろいろめ
ん
どくさい時代です。社交ダンスダメとか言われたら困るよねっていうのはありますよね。
いやでも逆に言うとさ、そのクラブがまあいいとか悪いとかも言えないけどよくわかんないからだけど、それこそ社交ダンスは OK でクラブはアウトみたいなさ、その理由付けなんか違うような気がするんだけどな。
そうですね。
なんかもっとちゃんと、もっと他の理由でとかなんかないのかね。苦し紛れでやっちゃったみたいな感じ。
まあそうですね。まあクラブに関しては、その、いろいろ、なんだっけ、こう、ダポドラッグとか、その他いろいろ事件もありましたからね。なんか、ね、殺人事件みたいのもあったしとか。
そういうものでっていうことであればあれなんだけど、このダンスがどうのこうのみたいな変な理由でさ、そういうことしちゃうからこんなになっちゃうわけでしょ。
そうですね。
いや、なんかもっと他にやることあるんじゃないかって言われるけどな。
そう。確かにそうなんですけどね。ということがあります。はい。
はい。
はい、で、ちょっとだいぶ遡るんですけども、5月の頭なんですけど、まあ、裁判員裁判の話を始まるときに随分長々とした、
やりましたね。
があります。
うん、
で、やっぱり、ほら、報道では裁判員にやってみましたっていう人たちの意見も結構、いいも悪いもね、いろんな、見解から、いろんな見解の、こう、報道というか、体験とかが報道されてたんですけれども、強盗殺人、事件の裁判員裁判で、被告に死刑を言い渡した裁判員 あの結果が出た裁判員の、
うん、
のあ裁判員裁判の裁判員の方が、
うん、
急性ストレス症候障害、うん、ASD というのでしょう、あの診断されて、
うん、
国にあの損害賠償を請求しています、というのを5月3日に出てました。
うん
うん、これやっぱりなんかちょっとあの心配した通りなんですけれども、僕もあの心配したんですけど、まあいろんな人も心配したと思うんだけど、
うん
まあ、結局非常にあの過酷な判断を迫られたというのと、あとその、強盗殺人なので、
うん
証拠として遺体のカラー写真を約25枚、
うん
をスライド見せられて何度も吐き気を覚えた、
うん、
でまあそれ嫌だったんだけど無理してあのそれに付き合ったというか、うんうん、その仕事をした結果、
うん
まあ、食欲の減退とか写真がフラッシュバックする、
うん、
などの症状に悩まされて総合病院で ASD というそういう強制ストレス障害、
うん
でまあ、今はもうその薬物治療を受けながら自宅で療養中、
うん、
ということになってしまいまして、
うん
まあ、結局その治療、まあ、それに対する治療費っていうか慰謝料っていうかねあのどっちなんだろうな、どういう理由かわからないですけど、
うんうん
はい国に損害賠償を要求しています、
うん、
ということなんですけれども、うんまあ、これその後ずっとやっぱりこれが、まあ、この一件が出てから次から次へとこうその死刑判決に携わっあのたずこうに判断しなければいけなくなったという、
うん
うん、人のこう体験談とかがやっぱり新聞とかに出てましたね、
うん
で前そうある人はやっぱりその死刑判決出さざるを得なかったんだけど、
うん、
死刑が執行される執行されましたっていう話が、まあ、ただあの報道されるじゃないですか、
うん、
でその時にあの人じゃなくてよかったっていうかね、
うんうん、
あの人だったらどうしようとか、
うん、
その犯人のことです犯罪し、判決を受けた人の話ですけどもやっぱりそれ気になってしょうがない、
うんうん
というようなことを、まあ、言っております、
うん
うん、ということなんですけれども、
うん、
難しいですよね、これね。
そうですね、これは難しい。でも確かにそうだよね、この殺人とかでその遺体の写真をこう見せられるっていうのは、
うん
まあ、そういう事件じゃない裁判員とかもあるから、
うん、
その格差みたいなものもあるだろうし、
そうですね、
うん、そういうものを目の当たりにする人が増えるわけでしょ
う、うん、
これまでだって警察だとか、これ限られた人、
うんまあうん、そうですね、
しかも目にすることがなかったものが一般の人もそういうものを目にするっていうことに対してのなんか弊害みたいなのってないのかね。
まあ、まあ、当然あるとは思いますしね。まあ、これ、いや、自分は大丈夫ですって思ってても、つまりやってみないと分かんないってことですね。まあ、ちょっと、こう、裁判員裁判が、そういう、ね、殺人事件も含めて全部何でもありでいいのかっていうのはやっぱり考えてしまいます。
うん
うんまあ、あとその裁判員裁判でこういう結果が出たんだけど、それでコースどっちかが控訴したら2審とかは裁判員裁判じゃなくなっちゃうんですよね。
まあそうなんです
そうなんですよ。だからそれに対するなんか、こう、意見も当然裁判員をされた方からあって、
うん、
自分たちはすごい苦労してこれって出したのに、
うん、
あっさりをまあ、あっさりというか二審で覆されちゃう、
うんうん、
まあ俺たちやったこと何なのっていうそういう思いももちろんありますし、
うん
まあ、まだまだこれから途上というかなんか制度としてねまだ未熟なところはいっぱいあるんじゃないかと思いますし、まあ僕はそもそもちょっとこれ、馴染まないっていうか、
うん、
どうなんだろうっていうのはどうしても考えてしまいますね。
うん、あのね、
物理的にこう 何日か拘束された上に、
うん、
その対価が非常に少ないっていうのもあるんですけれども、うん、それによってそのずっと後を引くわけですから、
うんうん
うんうん、決して仕事として選んだわけでもないのに、
うん、
なんか徴兵制に近いような気がしなくもないな
っていう。ああ、そっか。そんな感覚なのかな。なんかこれの違和感って。
うん、そう、ね、こう当たりましたと、
うん、
抽選で当たるわけなんで、うん、でまあなんかよほどの理由がない限り引き受けるしかありませんってい
う。
特に専業主婦の方とかはね、あまり。理由がないかもしれない。理由をつけにくいかもしれないし。
うん、
うん。まあ、僕みたいに自営業とかで、で僕仕事をその間できなかったらどうするんですかって言えばいいんですけれども、うん、ちょっとうちの妻だったらどうなのとか、そういうことを考えると、
うん。
うん、まあ、あるいはまた自分の、こう、親とかね、母親とか父親とかだったりしたらどうなんだろうとか思うので、うん、ちょっと非常に気になりますよね。
うん。うん、なんかね、こう始まってしまってから、こう、それでもこうなんか、人ごとみたいな感じの感覚がどうしても抜けないんだけど、
うん、
でも本当に明日自分のところ、あるいは自分の身内なりに来る可能性っていうのはあるわけですからね。
うん、はい。そうですね。まあ、うん、実際に知り合いではいないんですけれども、うん、まあ多分もしかしたら、近い人がやってる可能性はありますよね。あんまり言っちゃいけないっていう話になってる、
うん、
はい、っていうことがあります。
うん、いやこれもね、
うん、気になりました、ね、う
ん。
はい。
なんかもうちょっとねこういう負担、こういう人が出ないようななんか形、
うん、
例えば殺人に絡むものとか、障害がひどいものに関しては、しないとか、なんかそういうのね、考えていく余地がないのかっていうのを、ちょっと改めて見直してほしいなっていう
のがありますね。まあ、そうですね。
うん、
はい。
はい。
まあ、裁判が、関係で言うと、生活保護を受けている人で、
うん、
車の保有を、却下された人がいて、
はいはいはい、
まあその人障害者だったんですね。足が不自由、
うん、
なので病院に通うために自家用車を使っていたんですけれども、うん、それは生活保護を申請したんだけれども、うん、車があるからダメですというふうに言われてしまって、
うん、
っていうそういうその車の使用を求めるというか、生活保護の申請の却下処分の取り消し、
うんうんうん、
それからまあその間 の, こう損害賠償ですね、
うん、
を大阪市に、大阪の枚方か、
うん、
大阪市か、あ、枚方市ですね、
うん、
に訴えていた人が、まあ、完全勝訴という形で、
うん、
認められた。
うん、
いうのがあります。
うん、
はい。で、まあ、これうちで僕の家族に非常に当てはまるような内容なので、
うん、
気になってたんですけど、まあうちの場合、まあ息子が車椅子を使っている、うん、ので、まあ車必需品なんですよね。
はいはいはい。
特に高校に通うようになって、
うん、
まあ半分は自分で電車を使って学校に行ってるんですけど、
うん、
自宅から駅までとかは車で送り迎えが必要な距離なのでしていますが、
うん
まあ、もし僕が何かの事情でこう体を悪くしたりして働けなくなって、
うん、
じゃあ生活保護っていう話になった時に車あるからダメですって言われたら、
うん、
車は学校に通えなくなって、まあ、通えなくなる日が出てくる、
うん、
まあ例えば雨の日とかね、
うん
まあ、妻が具合悪いとか、
うん、
っていうような時になるというのもあるし、あと病院とか連れて行けなくなるとか、
うん、
っていうことが起きるので、
うん
やっぱ車使いたい、
うん、
っていうのがまあ切実な欲求なんですけど、だから非常にこの人のケースが気になっていましたけれども、とりあえずまあこの場合は大丈夫ですという、ことなんですけれども、はい。まあずっとその、2007年から、2006年に生活保護を受けてたんですけれども、2007年から、ずっと保護を打ち切られて、はい、しまって、まして、まあ、通院回数が増えたということもあって、まあ、車は使っていいですよ。
だっていう。微妙だね。これ、通院回数がじゃあ、
増えなければ、あれなのか。
厳しいところ。
ということなのかな。まあ、多分、この、まあ、今、生活保護法が変わったんですよね。確かね。
ああ、そうなんだ。
うん、そうなんですよ。で、なんか、より、その、まあ、水際作戦というか、なるべく受け付けたくないという。
うん、
行政のね、姿勢が、こう、さらに明確に出てしまっているんじゃないか、
うん、
こう心配されていますけれども。
うん、これだから不正受給してたような奴らがいるから、こういうふうに、
まあ、
本当に必要な人のところに行かなくなっちゃうってことだよね。
まあ、それもあるのかもしれない。でも全体的には、もう、こう、特に政府自民党の感じだと、
うん、
生活保護、まあ人権と関係あるんですけど、特に生活保護を受けるような人は人権、基本的人権に、
うん、
なんていうの、制限ができてもしょうがないというような発言をする議員が何人かいまして、もうこれはもうよく最近炎上してるんですけれども、うん、何人かの自民党の議員が実際そう言っています。フルスペックのっていうすごい言い方してる人いたんですけど、フルスペックの人権が、
うん、
あると思うなっていう、生活保護を受けるような人に、っていう、まあそういう言い方をしてまして、フルスペックっていう人権にフルスペックも何もあったもんじゃないだろうっていうのが、もともと人権の、基本的人権の考え方なんですけれども、
うん
うん、それすらもうないという。まあそういう人が政治家をやっているっていう国な、になってしまっているというのもちょっとね、ちゃんとチェックしておいていただければなと思います。そういうね、もう、人生って何が悪いかわかんないわけですし、こういうどうしても生活保護とか必要になる場合って絶対誰もがその何でしょうね、ないわけではないと、
うん、
まああと生活保護までで行かなくまでもそういう介護とか必要になるっていうのは絶対ある話なので、
うん、
まあそこにそこをなんか拒否してしまうというかその何でいらないもののように言ってしまうというのはちょっとあんまりにも
そうだね、
もう知らずじゃないかとしか思いません。はい。
いや、まあなんか本当にその人を思う感じがないっていうのが怖いよね。
怖いですね。まあ特にね、なんでこう、まあそれもしかして僕が見てるメディアが変更してるのかもしれないんですけれども、
うん、
まあ人権というか、今少子化とかでいろいろ、この間女性手帳っていうのをちょっと、
ああ、はいはいはいはい。
ありまして、まあ、女性手帳を考えた人はそういう意味じゃなくて、とか、もう、もっと広く啓蒙したかっただけなのになぜそうなったっていう言い方もしてたんですけれども、ただね、野田聖子、少子化担当大臣なんだっけ、
うん、
なんですけど、あの人のインタビューに、
うん、
例えば望まれない妊娠で中絶する子供っていうかね、赤ちゃん、
うん
対してその中絶させないようにしよう、
うん、
少しでも少子化を食い止めるためにっていうんですけれども、で、まあ命も大切だからっていう言い方はもちろんしてるんですけれども、
うん、
その時にね、そのもし こう、無事産んでいただいて、
うん、
で、まあ自分では育てられないけども、里親に、うん、あの、預ける形で育ててもらえれば、
うん、
その子は人材として非常に有用だっていうようなことを言って。人材って言葉が何度も出てきて、すげえうんざりしちゃったんですけども。
なんかそういう人が少子化大臣ですか、
ね、なんか、
アウトな感じだね、もう。
そうなんですよね。で、こういう感覚で大臣か、とか思うとね、なんか、まあ、そういう感覚でいいですよって言ってる選挙人がいるっていうことなので、選挙人で有権者がいるということなので、非常に怖いですね。単純に怖いなと思いますね。うん、まあ、これもしかして、その、脚色してんの？この、かなと思ったんですよ、この新聞記者が人材っていう言い方をまあ一回はしたかもしれないけど、それを何回も言ったように削減してんじゃないかっていうぐらいの人材っていう言葉が使われていて、ちょっとあの呆れてしまいました。うん、まあだからね、なんか本当大丈夫かこの国はっていうのは、
ね、なんかもうダメだね、
いろんなところで見えてきちゃうんですけれども。はい。まあ、こう、ここで苦言を言っている分には、言っている理由を下げているだけでは、なんかどうしようもないですが、とりあえず言いたいことは言っとこうと思いまして、という、今回の時事報道ネタでございます。
はい。はい、でも、ご最後もこれ言っときましょう
よ。あ、そうか。はい。あ、忘れてた。まあ、ちょっと随分古い話ですね。うん、4月20日なんですけれども、うん、広島の全国菓子大博覧会というのが、うん、あったんですけれども、うん、電動車椅子の利用者を入場を拒否し、実行委員会が、
うん、
電動車椅子の利用者の入場を拒否 していたことが分かって、
うん、
まあそこにブースに、出展している受産施設ですね。うん、まあ多分、まあ受産施設っていうんですから、こう体の不自由な方は何かを作って、まあこれお菓子なので多分こうお菓子関係のものを作っていると思うんですけど、まあそこの人が出るにはやっぱり車椅子が必要なわけですけど、
ね、いや出店者側ってこと？
そう、出店者にもダメっていう。まあ受産施設なので、まあその関係者ってみんなやっぱり車椅子使ってる人が多い。
うんうんうん、
だから、受産施設で出店してる人だけじゃなくて、そこに来る人も車椅子を使う可能性が大きいんで、その会場で使っちゃダメっていう話にすると、
うん、
まあ、非常に制限ができてしまうということなんですが、なんか、言い分がおかしくって、実行委員は、混雑している、会場で、電動車椅子は暴走すると危ないっていう言い方をしてる。入場はできないと、
うん、
と言っている言われたそうなんですね、その電動車椅子の人が、
うん、
で、まあ、結局広島県の障害者支援課とかは、その決定に対して撤回を求めてます、
うん、
で、なんか最初はね、来場者の少ない平日にのみ限るとか言ったんですけれども、うん、まあ、結局は確か全部 OK になったんじゃなかったかなと思
うん
ですけれどもね、
うんうんうん、この電動車椅子の暴走っていうのはこれまであるの？
電動車椅子もいろいろ種類があるんですけれども、うん、例えばシニアカーっていうやつあるじゃないですか、
おばあちゃんが乗ってる、
はいはい、
はいはい、
ハンドル付き電動車椅子っていうカテゴリーなんですけど、
うん、
あれはやっぱり何度かあって、
うん、
例えばこう歩道から飛び出してしまったとか、
うん、
側溝に落っこしてしまったとか、
うんうん、
そういう話は聞きますね。あとこれ駅のホームで横切ってしたとか、
それは何、車椅子側の欠陥でってこと？
いや、操作者ですね。やっぱり運転手じゃない、使ってる人のユーザーの、
うん、
やっぱ不慣れとかもあると思うんですけれども、
うん、
まあ一応こうあれってグリップを握ると進んで、うん、離すと止まっていうふうにできてるらしいんですけれども、うんうんうん、まあ人によっては手が こうね硬直してしまうとか、
うんうん、
あると思うので握ったまま離せなくなるとか、うんうん、あるいはそのスピード出過ぎたがために離そうと思ったんだけどハンドルにしがみつく形になってしまってより握る、
うんうん、
よりスピード出るっていうそういうまあ事例はもしかしたらあるのかもしれないです、
うん
うん、ただこの場合その実際に注意された最初にきっかけとなった人はあのそういう受産施設の人なんでしょうね、
うん
きっとだから本当に車椅子は完全にその人の足になってるわけなので、うん、あそう簡単に暴走したりするようなことはないと思うんですけど、
うん
うん
うん、
ここら辺がちょっと不思議な判断っていうか、うん、理解できない判断ですね、うん、
これ例えば電動の人が電動じゃないマニュアルの車椅子にっていうのは難しいんですか、
はい、あの普通に車椅子を自分で自走するっていう意味では、うん、あの両手が使えなくてダメなんですね。
ああそうかそうか、
自由にだから肩まひの人とかは、
うん、
あの見た目あのそんなこう障害がないように見える人でも、うん、例えば肩まひって手だけあの片手だけ使えないとかの人はもうあれ自走できないんですよ。
ああなるほどそっかそっか、
うん、なので電動の車椅子を使っている人を結構こう、うん、見た目シャキッとしてるんだけど、
うんうん、
こうね車椅子って電動を使って
両手で回さないといけないけども、
ねはい、そうですね、
うん、
なので、まあ、そういう人はもしじゃあ電動じゃなくて普通のに乗ってくださいって言われちゃったら、うん、あの自走式に乗ってくださいって言われたら必ず介助者が
必要になってくると
か。必要になりますか。
ああ、なるほどね。
結局、介助者がいるの、介助者がいるのは鬱陶しいからっていうか、鬱陶しいっていうか、自由に動けないから電動車椅子使ってるんであって、
うんうんうん、
それじゃなかったら、意味がないんで、まあ、そういう、そう、電動車椅子を使ってる人は、電動車椅子じゃないと意味がないんですよね。
うんうんうん、
こう、生活の中では。
うん
うん、っていう、そういう観点が全然すっぽ抜けてんだな、
うん、
まあ、あとその暴走を、実際それで受けたとかいうのは、まあ、聞いたことはないんですけれどもね。
うん、なんか、その、確かにその、なんだっけ、その、さっきスノーさんが言ってたような、その、歩道から出ちゃったとか、うん、なんかそういうあれはあるけど、その、電動車椅子が暴走して何か、
うんうん、
聞いたこともないなと思って、
うん、まあもともとそのスピード出るもんじゃない
だよね、
はい、まあせいぜい小走りぐらいです、
うんうん、って考えるとそういうふうにそういう理由付けをした人、
うんまあ、何が言いたい
んだろうっていう感じするけどね、
うんうんうん、なんかよほどそんなよほど興奮だったらベビーカーってダメだし
そうじゃ
ないですか。あと、松葉杖ついてるような人だって絶対ダメでしょ。普通に杖ついてる人だって、
うん、
危なくてやってられないんじゃない、
うん、
っていう感じになるので、もうそもそも安全じゃありませんって言ってるのと同じになっちゃうっていう、
うん。
会場が普通の状態で安全じゃありませんって言ってるのと同じことになってしまうので、
うん、
何を言ってるんでしょうっていう感じです。
うん
うん、まあ、どうも、心配しすぎるのか何かわけが別なわけがあって障害のある人に来てほしくないのか、
うん、
ちょっとそこら辺はね心配になってしまう、うん、
いやまあでも結局は抗議を受け入れてっていう結果にはなってる、
はいうん、まあまあそうですねまあやはりあまりにも常識的じゃなかったっていう、
うん、
判断がね、
うん
ということなんでしょう。まあ当たり前の話なんですけれども、うん、はい、
はい、ということでまあ、溜まっていた父ネタでございましたが、はい、いかがでしたでしょうか。まあちょっとやっぱり考えないといけないなっていうのはね、はい、結構あるような気がします、まあでも本当にこう他人を思いやるっていうことを日本人は忘れてしまったんだろうかみたいなニュースが多い。
まあそうですね、
うん。なんか自分のことだけみたいな。
うん。
まあ、そのさっきのさ、少子化の大臣もそうだけどさ、
はい、
なんかその少子化をなんとかしようっていうのは分からなくもないんだけどさ、要は結局自分のためなんだよね、きっとね。
はい、
自分がこう何か成果を残すために何でもやったれみたいなさ、
うん、
それが結局人材っていう言葉になってたりとかするんじゃないかなっていう、うん、
まあそうなんですかね。
ちょっとしてならないな、
うんうん、まあ本当にそういう、本当にそういう言葉を使ったのかどうか、生の発言を知りたいよねとは思うんですけど、それに対して抗議とかも特になかったのでスルーされてるのも怖いなと、
うん、でもあの手帳のやつはいろんなメディアでやってたけどね。
ああ、まあそうですね、うん
うん、でも確かにそのメディアでもその人材みたいな言葉に引っかかってなんかコメントしてた人もいたような気がするので。
ああそうですか。
多分使われてたんじゃないですか。
ああそうですか。ああそうですか。まあ、うんうん、まあね、もうちょっとその人っていうか人材って言ったらまあ本当に企業とかね、
うん、
なんでしょう、ある一面、ほんの狭い一面でしか見てないと思うので、
うんうん、
もっと全体として人って見ないと本当変なことに、
うん
うん、なってしまいますんで、
うん、物じゃないんだからね。
そうですね。
資材とかと同じ扱いだよね。
はい、そうですね。それは本当になってしまいますね。
いや本当にまあちょっとね、こう人のことを思いやるみたいなところをちょっと見直してもらうとこういうのが減っていくんじゃないかなと、
うん、
いう気がしますので、まあこれを聞きの皆さんはそういう方はいらっしゃらないと信じておりますが、まあそういう問題ちゃんと分かってる方も一度考えてもらえると、
はい、
またその絵が周りの人に何らかの形でこう伝わることもあると思いますので、
はい、
今一度もう一度こう考えてみていただければというふうに思います、はい、ということで、ちょっともうめちゃくちゃな状態になっておりますが、どっかでこうまた何週何とかっていうふうに戻ると思いますので、しばらくお付き合いいただければと、はい思います、お届けしました。ただいまお相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。